詩編の第60編です。この60編はですね、ちょっと読んだところで、とてもまあ私たちには分かりにくいようなところですね。で、大体どういうことが言われようとしているかということですが、特に下にいろいろ地名が載っておってですね、こういう地名が出てくると現代の私たちには何の関係もないような地名なので、一層こういう詩が特に、愛読されるということはもうまずないだろうと思いますね。この状況はですね、非常に厳しい状況に置かれた戦いの中だということが ある程度ここからもはっきりわかるわけです。これは五節とかですね、自分のために大変な苦しみを思い知らせて、よりもき倒れる辛苦、艱難辛苦と言いますけれども、辛いことや苦しいことの経験をいっぱいさせられたというわけですね。でこの12節とか13、14見ても分かりますように、私たちと共に出陣してくださらないのか、我らを突き放された時には敵からでは激しい攻撃を受けたということですね。非常に、危機的な状況にあるということ、そういうことがですね、この12、13、14というところで伺えるわけですね。ですから個人的な病気とか個人的な悩みという、そういう詩ではなくって、このイスラエルの人全体がですね、危機的な状況に陥っていると、そういった状況の中で作られた詩だというのが伺えるわけですね。敵が間近に迫ってきている、敵から救ってくださいと必死で祈らずに折れないような状況だったわけです。それで、元の最初のところを見ますとですね、まず私たちを神様は突き放されたというぐらいにですね、ひどい状態になったというわけです。で、ここでですね、敵からこのように攻撃されて、もう滅ぼされようとしているぐらい、いろいろと激しい危害を加えられたのにですね、神様が私たちを突き放したのです、と言います。そういう見方を持っているということなんです。で、これは普通はですね、こういうふうな戦い、外国から強力な敵が攻めてきた、でも散々敗北されたということになれば、軍勢が少なかったとかですね、作戦が悪かったとか、リーダーがの考え方が間違ってたんだと、これは当然ですね、日本が太平洋戦争でああいうふうに負けたのは、誰それがこの時点で判断が間違ってたんだとかですね、この時点で初めから無謀なことをですね、ビルマ戦争なんかもそうでということで、フィリピン付近の海戦とかでもですね、判断が間違ってたどうこうと、今頃でもそんなにですね言って、その敗戦の誘因となったようなことは司令官の判断が悪かったとか、まあそういったことはよく言われるわけです。でもこの詩編においてはですね、その司令官が悪かったとか、指導者の判断がどうこうだったとかいう、それをもっと奥にですね、こういう状態になったのは神様がこのように突き放されたんだと、まあ、そういうこの見方を持っておるというわけですね。だからこそ神様に祈っていると、どうしてこのように突き放されたのかということは、ここの場合には、この今日の詩の場合は書いてないけど、多くの詩の場合には確かに神に信頼をしていなかったと、 あるいは別の偶像的なものに信頼したとか、エジプトに信頼した、まあ、そういった人間的なものに信頼するから突き放されたという見方がしばしば出てくるんですよね。であなたが大地を揺るがせて打ち砕かれたとか、こういった表現もおなじみの持てないような表現なんですけども、これは非常にこの大地を揺るがすほどに大きな力を持ってですね、そしてこの辺り一帯に神が大きな力を加えて、そしてその神の民がイスラエルの人たちが突き放されてですね、散らされたと、そういう神様の巨大な力の前に自分たちはですね、このようにされたのだと。で、それは確かに何らかの罪があったからだということは、まあ、考えられるわけですけども。で、その大きなとした原因はそういうふうに常に何らかの罪があったわけですけど、その罪のための裁きだけではなくって、この6節にあるようにですね、そういうこの非常な苦しみということはそれを警告とするためなのだと、こういうふうに絶えずですね、単に自分たちの指導者が悪かったとか、相手の方が兵隊が多かったとか、奇襲で攻撃してきたからだと、そういうような普通に言われることを言わないで、この神様の大きな警告だとですね、神様の大地を揺るがせどんなことでもできる、敵の軍隊はもうこのように命令通り動かすことができると。で、自分たちが非常な苦しみを味わったのは、これは神が飲ましている、神様が飲ましているんだというふうに見るわけですね。あの憎い敵がしたんだと。だから敵をやっつけろと。そういうふうに日本でもですね、そういうことで、鬼畜米英っていうふうな言い方でですね、子供にまで教え込んだわけですね。鬼畜米英をやっつけろと。まあ、憎いものだとか言って、自分たちが、まあ、いよいよ形勢が悪くなってくると、一層そのように鬼畜米英とか言ってですね、自分たちが鬼畜、鬼畜生のことを散々アジアでやったわけなんですけど、まあ、そういうことです。まあ、そういうふうに、人間的な憎しみやそういうものを煽り立てるというようなことと非常に違っているというのが分かるんですね。神が信仰の酒、苦しい酒を苦しい目に遭わせられていると。で、どんな苦しみにあってもですね、それを警告とするためなんだというふうに受け取っていったということです。で、こういうようなところから私たちにも関わりができてくるわけです。この書一見どうもあまりにも我々と縁遠いような感じがしますけれども、私たちも神様から最初にやるに突き放されたと。で、ひどい苦しみにあったということがあったら、これもですね、そういうことに直接関係ある人間を敵視するとか憎むということがどうしても多くなりがちなんですよね。人間というのは自然にそういうなる。信仰の酒、辛い、苦しい酒、苦しい経験を舐めさせられたと。でもこれは神様が舐めさせたんだと。よろめき耐えれるほどということですね。だけど、この経験も、真理を前にしてですね、そしてその警告、要するに神様ひとたびしようと思ったら大地も揺るがしてどんなことでも出せると、自分たちが罪を忘れて、正しいとか思い込んだりするとですね、神様はその巨大な力を持って突き放すんだという、まあ、そういうことをですね、学ぶためにこの苦しい経験があるのだと、と思って自分と神様との関係に変えてですね、他人がどうしたからとか敵の軍勢がどうかっていうふうな考えに持っていかないということなんですね。だから神様が万事配慮でしているということだから、どうか神様に、神様が救ってくださいと、右の見てで救ってくださいというんですね。神様がしていると思えばこそ、このような大きな事柄であっても神様に願うというわけですね。 で、そしたらですね、その答えが八節、非常に普通の意味では分かりにくいような答え、八九十というのはそういう答えなんですね。一風変わった答えの表現、当時の人にはこれがまあ分かったわけだけど、現代の私たちにはこういうに非常に追い詰められた人がですね、必死で祈った結果与えられた神様の答えというのがこのような内容であると本当に分からにくいですね。ですね、7、8、答えとしてくださいと、右の御手と救ってくださいと。そしたら具体的にですね、敵を追い散らす前にこのように神がはっきりと宣言したと。この宣言の声がまあ聞こえたというわけです。これはさっき言ったですね、敵が攻めてきた危機的な状況からちょっと見たらですね、何かどうも関係がなさそうに見えるけど、実はそうでないんですね。このヨルダン川の西の方はシケムなんですね。スコットとかギリアデは東の方なんです。エフライム、ユダもこれは西の方なんです。ですからこの8と9はですね、ヨルダン川の両側の非常に広い土地を言ってるわけなんですね。そうしたものはみんな私のものだと、要するにそこにおるですね、領土とかここに住んでる人たちはみんな自分がしっかり捉えてるんだと、まあ、そういうふうに喜んで資金を分配しようとかいうような言い方も、これわけのわからないような言い方なんですけれども、スコトノの測量と、これは全く自分の持ち物だと、持ち物だから測量自由にすると。だから敵がどんなにしてもですね、敵がこの領域を犯したりは絶対できないんだと、という意味で言ったんですね。ギレアドもマナシェもそこに住んでいる人たち全部私のもの。これはイスラエルのヨルダン川の東側、要するにヨルダン川の東西の領域、みんなこれイスラエルの領地だったわけですね。で、それに対してこの実節は敵対してくる人たち、民族を言っているわけです。モアブ、エドム、ペレシッテっていうのは絶えずこのイスラエルに敵対してきたわけです。ここの場合の窮地に陥っている人々はですね、それはこのモアブ、エドム、ペリシテ、それはこのどれかが攻撃をしてきたというわけですね。大体はこの南からエドムが進軍攻撃してきたということのようですけれども、けれどもそれは強そうに見えるけれどもですね、イスラエルのために非常に恐れをおののいているわけですが、私のたらい、履物を投げ叫びを、神の大きな声を響かせると、エドムに履物を投げるっていうのは得意な表現、大体死というのはですね、非常にこう独自なんですね。全く表現が、詩的なこの直感というのが独自にひらめくものだから、普通の人にはまさか思いもよらない表現がパッとこう示されるわけです。この詩的な感性を持った、しかも霊的な感性を持っている人ですね、信仰を待つ。そしたら、3文で言わないですね、普通の平常的な文章で言わないで、モアブやエドムってたらいので、たらいでですね、あくたらったら何でもするわけです。最も取りに足らない力も何もない、履物を投げるようなところだと、履物を投げたら怒られるのか、つまりやぶかこう、荒れ地かなんかというふうな。そしてペリシテも敵対してくるけれども、神の声、神の大きな叫びをこう響かせるんだと、やつするというわけですね。ですから今非常にこのイスラエルの人たちは散々苦しんで追い詰められてですね、このように神様から突き放されてしまったとぐらいひどい目に遭わされていると、敵の攻撃になって必死で祈ったらこういうんですね、それ何を恐れるのかというわけですね。お前たちが住んでいるところは全部私がしっかり守ってるんだと、私のものだと、私のものをですね、どこかから何かが来てもですね、そんなものは何でもないと、すぐに追い散らせる。で、お前たちが不利をおののいてるのも何でもないと、たらいなんだと。あるいは何、靴を投げるような、そんなとこ靴って汚れたもんですけども、そういうふうに全く取りに足らないところだと、彼らの力は取りに足らないというのをこういう表現で言ったというわけですね。こんな表現も選手なんかどこにもないですね。敵の力は非常に取るに足らない、何でもないということをこんなふうに言ったんです。私のたらい。 もタライというのはそういうふうにですね、ディオーレでもアラブ、まあ、そういうふうに、全くですね、価値の非常に低いもの、清いものでもない、性別されたものでも何でもない、強いものでも何でもないと、履物を投げ込むようなものだというんですね。そういうふうに、全然力のないもの、まあ、そういうふうな意味で言ってるわけです。だから普通の表現であれば、何を恐れるのかあなた方はと、私はしっかり、守ってるじゃないかと、彼ら敵対するものは全然力ないんだと、力はゼロなんだと、まあ、そういうのをこういう表現で言ったわけなんですね。まあ、当時我々言いますこと、ギリアで何とか言ったってさっぱりわからないけど、当時の人から見たら非常に生き生きとですね、あ、こうそういうことなんかということで、非常に立体的というかですね、生き生きと伝わってきたわけなんですね。で、そういうふうに神様の声を聞いたわけなんだけれども、それでもですね、ここで、彼らは十分にはですね、まだこれによってはまだ確信ができなかったということですね。これは、この神の声っていうものが中心にこの詩で置かれているわけなんですけれども、絶えずこういうことを聞きながらですね、この恐れと戦ったという、まあ、そういった意味合いもあるわけですね。包囲された町に誰が導くのか、エドムに誰が私を宣伝してくれるのか。エドムっていうのはこれから見て、さっき言ったようにエドムが中心的な勢力になって、南の方からイスラエルの民を攻撃してきたのではないかというわけです。そういう敵対してくるエドムの方にですね、行く力もみんながないと。で、神様、我々を突き放されたのは、再びですね、こういうふうにいいことが言って、最初と同じ。どうして出陣してくだされないのかと。そういう現実の厳しい状況の中でですね、敵から救ってください。人間が与える虚しいから、どうか神様を救ってください。と祈ってですね、そして最後は、そういう確信で終わっているわけです。これは真ん中辺頃でさっき言ったですね、でも私の履物を投げるとか、まあ、そういったことを神様の声を聞き取ったらですね、最終的にこの非常に厳しい現実の中でも、この14のようにですね、神への信頼を持って終わるというわけです。神と共に 我らは力を振るうことができるとですね、これはだいぶ時間が経っているはずなんですね。時間というのはさっき、どうして神様を突き放されたのかと、どうして出現してくださらないのかという、そういうふうに助けがなかなか感じられない、助けが来ないと、でそういうことをずっと繰り返してですね、で神様の声をはっきり聞いたわけですね。先に聞いた、聞いとっても現実は変わっていないと、けども時が来たらこのようにですね、はっきりとじわじわとその神様の声が染み通って強い確信になって終わっているというわけですね。だからこの14節で一番最初とはですね、非常に対照的になっているんですね。どうして神様私たちを突き放されたのか、どうして私たちを知らされるのかと、あなたはその大地を揺るがせる力を持って打ち砕かれてしまったと、まあ、そういうふうにもう立つ手がないと、絶望的な状態だというところから、中間点のこの神のことを聞くということがですね、大きな転換点になって、そしてさまざまな波動揺もありながら、まあ、そういう最後の14節になるというわけです。神と共に力を振るうことができると、神は力を与える、神が敵の、まあ、今の私たちでは悪の力を踏みにじってくださるのだからと、まあ、そういうふうに、これは分かりにくい詩ではありますけれども、非常に切迫した状況の中で神様の御声を聞き取ったというわけですね。あの、お前たちは私のものだと言って、ね、悪の力なんかを簡単に神様は踏みにじるという、まあ、そういったことがこういう具体的な地名を持ってですね、言われておるということです。 まあ、そういうふうに、2000何百年も昔、あるいは2500年、3000年近くも昔のことをですね、その当時の人がよくわかる言葉で表現した。だから現代の私たちにはそういうふうにかなりですね、表現を今だったらどうだろうかって直さないと分かりにくい、とても分かりにくいんですけど、こういう表現だから一層当時のですね、非常に荒々しい状況の中で求めた人たちの気持ちがですね、また別の意味でですね、こう伝わってくるということですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。